想のユーモア、ユーモアの思想。
それでは始めます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。マザーテラサ定例読書会、思想のユーモア、ユーモアの思想、思想のユーモア編ということで、
はい、
なんと今日はですね、神楽坂特別編、まあ、
出張ってきましたね。
そうですね、急に思いついて、はい、神楽坂でやろうって言って、この神楽坂アートサロン氷の1階の和室でですね、で、来てみたら思った以上に雰囲気があるんですね、これね。
もうこの雰囲気に圧倒されてます
からね。そうですよね。なんでしょうね、
いつものね、和室と全然違いますもん
ね。そうですね、そうですね、なんかもう僕たち笑いライブの例えで言ったら本当にそうですね、なんていうか中野シェイプレスあたりが普段の和
室そうですね、メインフィールドでね、
メインフィールドで、ここはもうルミネとかそれぐらいのレベルですけど、感覚的には
本当ですね、
もうね、終わりたいくらいなんですけど、さすがにそのままちょっと金返せって話になりますので
、そうですね、
はい、マザーテラサ登場させて、普段はですね、お笑い芸人としてですね、まあ、哲学芸人っていうなんか、まあ、ややこしい言葉とか概念とか思想を用いながらネタを作るっていう、まあね、本当そうですね、一回食べてみたら美味しいんだけど、食べるまでにちょっとなんか、そうですね、時間がかかるような芸風の人間がですね、たまには思想的な話をしっかりしてもいいじゃないかと、そういう場をですね、月1、2回設けておりまして、で、それがまあ、今日となっております。で、毎回そのアシスタントをつけておりまして、本日のアシスタント、こちらの方でございます。
どうも、よろしくお願いします。
島田だよ。
よろしくお願いします。嫌な顔しましたね。
なんか誤解をちょっと防ぐために言うと、だよっていうのは別にめちゃくちゃ、ね、お客さん距離を詰めるっていうんじゃ、島田だよで芸名なんですね。
そうなんですよね。最近買いまして、島田だよになりましたので、よろしくお願いします。
だからこの雰囲気に似合わないんですね。
島田だよっていうのは。そうなんですよね。だから僕もちょっとやりたくなかったなと思ったんですけど、でもしょうがない、自分の名前には誇り持っていかないとと思ってやりましたけど、やっぱ変なパラパラな拍手になりました
。そうですよね。これがこれからずっと続くんです
よ。まあ皆さんも慣れててください。よろしくお
願いします。あ、投げましたね。人の判断に任せて、
はい、
自己判断を放棄するという、いいですね。今日のテーマでもありますね。
あれ、もう始まってます、
始まるよ、当たり前じゃないですか。
怖、
もうだってあなたに判断はないですよ。全部私の元で動いてもらいますから。
頑張ります。はい。
よろしくお願いします。こんな感じでですね、約まあ90分間ぐらい、ちょっと今日は話すことが多いんで若干伸びるかもしれないんですけれども、そうですね、僕がですね、島田太陽さんといろいろ話をして、もうそのやり取りからまあ思想的な話をなるべく面白おかしく聞いてほしいなっていうような感じでございます。だから特に皆様方に答えを投げかけて困らせるということはございません。あくまで困るのはこの方だけですので。
よろしくお願いします。
まあ、もしなんか質問とかございましたら、
はい、
そうですね、教えていただければ答えます。はい、はい、お願いいたします。
お願いします。
で、神楽坂特別編ということで、何を読もうかなと思って、うん、これにしました。福沢諭吉さんの文明論の概略という本でございます。もうねえ、まあ明治、幕末から明治維新の時代の人です、うん、もうこの雰囲気におわつらい向きなね、
本当ですね、
そうですね、なんかもう別に狙ったわけではないんですけども、うんうんうん、なりましてね、で、まあ、福沢諭吉を知ってる人はもう知らない人がむしろいないと思うんですよね。今更手を挙げさせるなんてやぶなことはしないですよ。何ですかその顔は。
いや、その知ってる前提でいくのをよした方がいいと思います、僕は。
いや、本当、
僕名前しか知らないですもん、本当に。
いや、だから福沢諭吉知ってる人って言って手を挙げさせるのは良くないかなっていう、
まあ、そうですね、はい、
ちゃんと言葉を聞いてください
よ。すいませんでした。
はい、そうですか。そうなんですよね、うん、名前がすごい先行してるイメージがある人なのかな、うん、一般的には。もちろん本当にちゃんと思想を勉強してる人が、はい、何言ってんだ、ふざけんなこの野郎、俺は分かってるよっていう人がほとんどだと思うんですけれども、そのギャップはちょっと多分すごい甚だしい人なのかなと思って。
本当ですよ、
いい機会かなと思って、
はい、
でね、 今回あんまり普段の読書会ではしてないんですけども、あえてちょっと告知の段階から参考文献っていうのも取り上げました。丸山雅夫さんという政治学者の、まあ、日本専攻が日本政治思想史っていうジャンルの研究をされてた方なんですけども、のその人の文明論の概略を読むっていう本がありまして、あのこちらが今回僕が参考にした岩波書店から文明論の概略を使いまして、こちらが文明論の概略を読むっていう参考書なんですけど、上中下巻と
参考書で上中下巻
はい、はい、上中下巻
参考書ですか
参考書なんです
よ。なるほど、
あのね、
なかなか聞かないです
ね。そうですね、うん、この方やっぱり基本的にマニュアル主義は大嫌いな人らしいんですよ、
うんうんうん、
で、なんていうか、まあもう30年ぐらい前に書かれてる本なんです。1986年に書かれてる本なんですけども、はい、今食べ物の作り方とか、
うん、
なんかなんだかんだとか、
はい、
はてはセックスの仕方までもハウトゥーみたいな本が溢れてるけれども、
うん、
なんかそんなハウトゥーなんてね、簡単になんか読まれても困るなみたいな、そういうぼやきから始まる本なんです。
ね、すごいですね。
そうですね。で、参考書なんですけども、絶対にまずはこの本を読んでから参考にしろと。で、この本だけ読んで、満足するってことは絶対やるなって書いた上で読まなきゃいけないんです、我々は。
でも参考書、
はい、
僕の勝手なイメージですけど、はい、参考書のイメージですけど、
はい、
参考書を読んでからこっち読んだ方が分かりやすいみたいなイメージ。
あ、もうダメですね、それはね。もうダメだ。もう資格がないです。もう資格がない
です。本当ですか。
マリアモの基準からいくと資格がない。
もうめちゃめちゃ怒られる感じです。
そうですね。たわけっていう。たわけもっとなんか似てるな、皮肉なことを。ああ、君もな、文明化してないですね、みたいな。そういう皮肉を言われると思います、ね。ただね、ただそれ島田さんだけで、うん、これを読みこなすのは相当大変です。
いや大変だと思います。結構ね、すごいなんか小難しそうな人ですね。もう、
もうこの人が自体がまあ相当なんですよ。それでいて、そのこれを解釈するこの人も相当ややこしい人なんで。
あ、そうなんですか。
まあ、ただね、すごい面白いですよ。二人ともユーモアのある人なんで、読んでみたら面白いんですけど、やっぱりちょっと思想的な概念ってやっぱり小難しいところがあるのはあるので、うんうんうん、なかなかやっぱりちょっとね、そのバイトの合間に読むとか、
はいはい、
そういう感じにはならない。ただ意味のあることは言ってるんで、もどかしい気持ちがあるんですよね。だからまあギリギリのラインで90分取ってね、ちょっと少しでも分かって、まあ興味のある人は読んでもらえればいいかなぐらいの感じで、さすがに僕は丸山雅夫みたいに性格は悪くないですので、そうです。
もうそんな性格だったら僕やってませんから、アシスタント。
そうですよね、本当ですよね。腹立ってきますね。ということで、まあ、早速中身に入っていきましょうか。
はい、
まあ、なぜちょっとこれをまあ参考文献で取り上げるのかっていうことはそれなりに意味があります。それもちょっと話していくうちに説明いたします。非常にね、無視できない人なんです。福沢諭吉さんにしろ丸山雅夫さんにしろね。でなんです、
うん、
この話の入る前にいつもやっぱ質問を投げかけてるんですけれども、
はい、
島田さん、もうざっくりとでいいです、
はい、
お笑い、まあ、芸人の端くれ、端くれって言っ
ちゃったんですけど、まあ、許しましょう、
芸人としてでもいいし、
はい、
一労働者としてでもいいですし、
はい、
偉い人にはまりたいって思ったことは、
もう、
うん、
はい、いつもはまりたいって思ってますね。
いつもはまりたい、
うん、
ほう、
やっぱはまった方が良くないですか、いろいろと。
いろいろといい、
うんうん、その何でしょうね、偉い人にハマったらその分、まあね、幅を利かすこともできるわけじゃないですか。融通を利かすだとか、
はい、
俺のバックにあの人がいるぞみたいな感じで、
はい、
できるんで、
はい、
すごい自分にはメリットがあるなと思いますよね。
で、偉い人の気を使わなきゃいけないっていうのは苦ではないですか。
そうですね、まあ、そういう生き方を知ってるので、
はい、
苦ではないですね。
そういう言い方をしてきたんで宣言しちゃいましたね。
はい、
下田太陽さんをよく知らない人も、まあ、この人は偉い人の、うん、そうですね、言われたことを、理不尽なことをいとわずハードワークをこなしていく人だっていう認識をされましたけど、そういう認識で思っていいんですか。
まあ、それに近い
それにちょっと濁りましたね。
ますけどね。
はいはいはい、
分でも長いものには巻かれろ。
巻かれ、
はい、時代の波には流されろと。
そうなんですか、
はい。
じゃあもう徹底的に偉い人っていうものに基準があって自分は何も考えない。そういう感じで今後も生きていくということで。
なんかちょっとトゲありませんかね。
はい、いやいやいや、あのこういう論法ですから、いや一つもね、あのいや興味があったんで、
はい、
宣言がはっきりしたんで僕もはっきり返さなきゃいけないなと思って、うん、さあどうします。
そう言われるとちょっと考えさせてください。なんか、
はい、
なんか嫌な言い方だったので
考えさせてください、
はい、
考えさせてください。いつまで考える。
まあ、はい、90分以内にはちょっと考えをまとめようかなと。
あ、なるほど。じゃあ90分後に答えてもらいますね。あの僕は忘れませんよ。あのそれやり過ごすっていうやり方ですね。わ、
はい、
かりました。なるほど。
あ、逃してくんないですね。
はい。いや、あのいやいいですいいです、はい、もうここはこれで終わりです。ちゃんとね、後でつながるように僕はね、あの考えております
ので。あ、本当ですか。すいません、ありがとうございます。
いや、全然ちょっと困らせるだけでも嫌なんで、
うん、
あのもう一つ質問しましょう。
はい。
まあこの本のタイトルですよ、文明論の概略って、うん、まあちょっとのっていうのは、まあどうしても明治時代初期の本ではあるんで旧字体が多いんですけども、はい、
うん、
文明って言って何を思いつきますか。
文明ですか。
はい。
それ何でしょうね、機械が導入されたりとか。
機械、あ、
なんか、はい、なんか産業革命、はい、
産業革命
みたいなことですかね、
はい、
文明。あとは何でしょう、
はい、
文明ですよね。
文明、
やっぱその何でしょうね、その人間の、
はい、
そのはい、そのですね、
人間の
何でしょう、その何でしょう、機械ですよね。やっぱその知を生かした何でしょうね、その知識の知ですよ、
知識の知、
知を生かした何か知、はい、なんかそういう文明ですね、
はい。
あとは言葉とか、
言葉、
はい、
なるほど。
芸術とかも文明に入るんですかね。
芸術、
はい、まあ、そういったものです、
はい、これに関しては別に何もないですが。すごい焦りながら言ってますけど、
はい、もう毎回焦ってますよ、
ね。そうですか。
質問されると。
そうですか、はい、なるほど、かしこまりました、うん、そうですね、まあこの多分人間のっていうところで言葉がちょっと言いよどんだ、ここに非常にヒントがあるような気がするんです、
うん、
ええ、あの多分 いい反応してくれたんですよ、そういう意味では。多分みんながこれが分からないことだし、あとはそのこの社会ですね、
はい、
日本という社会が、歩んできた道のりをこの言いよどみが表したんです、島さんの、ええ、あるさ、日本を体現してるんです。
よかったです。
結論を先に言うとね、
よかったです、それで安心しました。
この言いよどみはがあなたの、
はい、
あなたであり、
はい、
日本であるん
です。よかった、それは、もういい例を出して、
いい例を出して、非常にいい例を出してくれましたね。
よかった
です、今日はもうこの言いよどみをちょっと解明する日って言っても、
はい、あ、本当ですか、じゃあもう僕はもうこれが終わったらもう文明とは何ですかって言ったらスパッと言えるようになる。
あのね、そういうことではないんだよな。そういうことではないんだよな。そういうことで、なんでそう早がって
やつするのか。勘違いしちゃいました、
すいません。いや、いいんですけど。だからアシスタントにするんでしょうね。
ちょうどいいでしょうね、本当に。
なんか。ということで、まあ、こんなやりとりをして、うん、まあ、あのですね、あの、な、僕というか、この読書会の、なるべく、
うん、
基本コンセプトとしては、なるべくその何ですかね、一般的な地に足のついたところから思想っていうのを探ってみようみたいなコンセプトがございまして、まあ、なるべくこういう議論の中からですね、深い心理とかそういうのが導き出せればと思って、こんなやり取りをやってました。決してね、なんかね、本当、
意地悪じゃない
ですか。意地悪ではないですし、思いつきでもないですし、これで帰ってもらったらちょっとね、本当、僕も帰り道で刺されるかもしれないで、それは嫌ですけどね。ということで、でね、まあ、あのこういうちょっといろいろ、まあ、疑問なり、
うん、
なんか何なり思った上で本題というか今日の話に入っていきます。 でね、まあ、これ毎回この読書会をやるにあたってお話ししていることなんですけれども、まずですね、この文明論の概略、お忍びって、まあ、思想書とか哲学書って言われるのは全部そうなんですけれども、なぜ難しいか、基本的にその言葉が難解だっていうことはもちろんあるんです。それはどうしてもやっぱり精神の現象だったりとか概念的な話とか理論的な話になるんで、地に足のつかない部分があるのは確かなんですけれども、それと同時にやっぱりその書いた人の感覚と読んでる僕たちの感覚がそもそもすり合わせができてないっていう問題があるんです。例えばですよ、
はい、
急に外国行ってね、全く言葉の通じない人と話をしたって、うん、その人のことは分からないじゃないですか。
全然分からないです、ね、
まあ、もしくは分からないって言葉が分からないっていうのはありますけども、もしかしたらボディーランゲージとかでいろいろやってたらその人の考えてることの一部分は分かるかもしれない。だからその分かるってことも一体どういうことなのかっていうことを考えていく必要があるんです、
はい、
だとするとやっぱ人間なんてそもそもね、島田さんの心すら僕は理解ができないわけですから、タイはないですよ。他人ってどうしてね、そんなもんじゃないですか、
うん、だから本当に分かり合えるってないですよね。
ないんですよ、うん、だからなるべくだったらやっぱりその本を知る前に本の予備情報をやっぱり知らないと哲学書っていうのは読めるってことはありえないんですよね。もしくはそのやっぱり本と自分って相互理解みたいなところがあるんで、こっちがどれだけやっぱりこの本に寄り添うことができるかっていうことなんですよ。だから本が書かれた時一体どういう時代だったのかとか、あとは書いた人が一体どういう人だったのかとか、そういうことを踏まえていった方が哲学書っていうのは読みやすくなるっていう、これはもうなんか毎回来てる方は毎回この話ばっかり、ね、言ってるなっていう感じがあるんですけども、うんうん、意外とこれがね、なかなか分かって、もらえてない状況っていうのがあるんで、すごい、だから早く説明できることはないですよね。それを説明していきます、
はい、
で、福沢諭吉さんなんですけれども、もともとは幕末の、
はい、
部活藩っていう大分県のあたり の, 藩 の, 武士の家の出身の方なんです、
はい、
で結構ね、お父さんが割とそのなんていうんですかね、商売人相手にいろんなやり取り取引をするとかそういうことをやるみたいなポジションの人であったと同時に、漢学者、漢学って分かりますかね、なんか儒教とか孔子とか、
はいはい、
孟子とか、
はい、
あとはまあいろいろいるんですけども、はい、まあ、書士やかって僕もそんなに専門的なジャンルではないです、うん、そういうそのなんか中国思想の、あとはもしくはこれまあちょっと中国の思想の話になっちゃうんですけど、そういう中国の儒教みたいな思想を日本に輸入した時に日本で発展した学問みたいなのがあります、まあ、朱子学だったりとか、まあ、という無理学の国学みたいなものだ、そういうものを教えるような先生もやってたみたいな、はい、佐藤さんだから、ね、うん、この人の本読んでるとめちゃくちゃそういう漢学とか、
はい、
儒教の思想の話がガンガン出てきます、なんでこんなに言葉もね難しいんだ、もともとやっぱ武士の家に生まれたから、
うんうん、
べしのみいかんすべきやかならんかみたいな、もうね漢文の授業を習っているような感じの、そうなんですよ。
例点とか出てこないだけありがたいな。
ありがたかった、そうですね。もう例点出てきたら捨ててましたね、この。こんなの読んでられないですよね。っていうような感じの教育をずっと受けてきて、もう8歳頃からそういう漢学の。
エリートですよね。
まあ、まあ、エリート、うん、そうですね。そもそも、まあ、武家の家系に生まれること自体が一種のエリートでは、あったんですけれども、ただね、お父さんがあんまり藩の中で出世できなかったらしいんです。
そうなんですか。
出世できなくて死んじゃって、
はい、
そこから福沢諭吉っていうのは、 このね幕藩体制の制度っていうのが、はい、本当に父親を殺した敵だっていうことを意識を持ち出すんですよ、はい、だからその時あたりからもしかしたら、うん、まあまだねそんなにあの幕府が崩壊するっていう時代の前ではないですけども、何なんだろうこのシステムはみたいな、うんうんうんうん、そういう違和感を多分持っていったのかもしれないですね、
うんうんうん、
で、まあ、そういうようなあの家柄というか、
はい、
まあ、教育を受けてきたので、この人は、まあ長崎に行って、でオランダの長崎で出島がありますから、
うん、
あのオランダの勉強、オランダ語の勉強をするっていう機会に恵まれている人なんです。であのね、当時のそのね知識人ってのはね、あんまりその何かの専門家になるっていうことは、ね、なかったんですよ。この人も最初ね、緒方洪庵っていうね医学者、
はい、
医学の勉強とか考えだったんですよ。
そうなんです
ね。でね、結構なんかね、その医学のなんていうんですか、内臓がどうとかそういうものの例えとかもこの本に出てきたりとかするんですよ。今よりもね、なんかその専門的に学問っていうのは突き詰められてないんですけれども、いろんなものを吸収しようっていう姿勢みたいなのは多分今より強い。であとね、携帯でウィキペディアとかで何か調べれるような時代もないですから、
はいはい、
であとは何だったらオランダ語を勉強する勉強の仕方ですよ。そんな大したまともな辞書なんてないわけですよ。
そうですよね、
だからもう本当に初期のね、オランダ語を読み始めた人なんてのはまず解読から進めていく、
うんうん、
なんだこれは一体とか、あとはオランダ語と中国語の辞典みたいなものを参照して、あこれだから中国語を分かった上で、
はい、
オランダ語の辞典を持ってきて、それで中国語とオランダ語の言葉の意味っていうのを参照して、
はい、
それで日本語に書き写すとか、そういうことをやって。
大変な時代ですね。
大変な時代です。非常に大変な時代だったんですよ。だからそっからしてもやっぱ感覚が違うじゃないですか、
うん、
もうだからやること多すぎるんですよ。やっぱもうね、翻訳サイトで Google とかで、ね、うん、言葉でバーって言ったらパンと、ね、外来語に変換してくれるみたいな、福沢から見たら本当に今のスマートフォンとかって壊したくなるようなそういう
ね、
もうどうしてくれるんだって。
この一つのことを知りたいと思ったら、じゃあこれも勉強しなきゃ、これも勉強しなきゃ、これも勉強しなきゃみたいな感じになってくるわけです
ね。そうですよ。でしかもね、中国とオランダの時代なんてなんか、
うん、
米とかどっかに出して、うん、それで米と取引して事情変わってみたいな、そうですよ。そんなことやらないじゃないですか、僕たち今。
もう絶対やらないです。
英雄ショップに米とか持ってきますよ、
ね、持ってた、持ってた、
ね、持ってかない、ね、面白そうですけどね、うん、それで米何票でスマホとか買えるんでしょうかね。なんか面白いですね、それね。
しくない
ですけど、そうですね、ちょっとヒカキンとかにやってほしい。無難でダメなんでしょうけどね。っていうようなことがあったりとかしてて、まあで、まあなんといっても福沢さん、
うん、
あのやっぱり無視できないのは幕末に生まれたってことなんですよ。もうやっぱりたまたまやっぱり外国の価値観みたいのにも触れる機会があったりとか、
はい、
あとは要は、まあ、幕末で、まあ、この時代っていうのはすごい時代なんですよ。急に黒船が来るわけです、
うん、
まあ、幕府のね本当に中枢の人間っていうのはそろそろちょっと外国から人間が来るかもしれないみたいな情報は得てたみたいなことを言いますけども、大多数の一般ピーポーからしたらね、
はい、
突然ですよ、黒い鉄の塊がガーッてやってきて、鼻高い人たちが来るわけですよ。いやそりゃ怖いと、どうするこれと。でいろいろ対応があったんですよ。その尊王攘夷運動とかって言って、
はい、
そのもう外国人を追っ払おうぜと。で、まあ、尊王なんで天皇とかっていうのをベースにして、なんか日本っていうような国の枠組みをしっかり作って対抗しようぜみたいなこととか、もうそうなってくるとやっぱりその思想的なね、やっぱり議論がけんけんがくがくになって、なんだったらもう議論で済めばいいんですけども、やっぱその、次のね新しい時代のこの権力誰が握るんだっていうような、そういうような動きが血なまぐすく起こっておくんです。そうしたらまあ殺し合いとかが起こりますよね。まあ それはもう新選組とかそういうのの活動を見れば、はい、あの分かってもらえると思うんですけども、だからでなんならもう福沢諭吉さんも本当にね思想を言うことで殺されかけてる経験をしてる人なんです。
あ、そうなんです
か。そうなんです。だからもう言葉一言で本当に誰かから刺されるかもしれないっていうような、そういうような緊迫した状況で文明を語ってるって本なんで。
そうなんです、ね、
そうなんですよ。
勝手になんかぬくぬくと書いてるのかなと思ってたんですけど、そんなもう大変な思いをして書いてるってことなんですね。
あ、それ言ったら切られますよ福沢さん。っていうようなね、結構やっぱシリアスな、ね、あの面白おかしく紹介するって言ってて、うん、できるわけないんですよ。
重いっすよ、
ね、重いです、非常に重い、うんうんうん、ただね、あのすごいのが、うん、そうは言いながら、うん、合法来楽って言葉がありますけど、結構ね、あの豪快なものの言い方とかするんですよ、うんうん、なんか本当に人バカにもしてるし、なんか結構ね芸人になったらいいセンスをしてるような人だなっていう感じは、なかなか独吐きの、
あ、
基本思想家ってそういうセンスがあると思うんですけど、
でも僕毎回本当にいろんな本紹介してくれるじゃないですか、はい、思うのが、その書いてる人たちが、はい、その性格の悪さというか、はい、人間性が出る時が一番興奮します、
ね、あ、そうですか。
やっぱ、
じゃあちょっと今日も何個かエピソード出しますね、はい、あの面白いエピソード、ね、
楽しみだ
あるんで、はい、ということで、でまああのそんなやっぱりやばい時代、うん、であの世の中が本当にどう動いていくのか、日本っていう社会がどうなっていくのか、みんな分かんないわけですよ。
そうですね。
いやいやいやいや、困ったよ困ったよ。でまあそうは言いながらもいろいろ勉強して、なんなら福沢諭吉は外国にも行きます。ヨーロッパにも行ってますし、アメリカにも行って、万国博覧会とかも見て、であのそういう経験も重なって、結局もうこれは無理だと、うん、今のこんな田んぼを耕して馬乗って人力車もないですね、まあ、カゴとかね、うんうん、大名稼いでいるようなそんな価値観の国が勝てるわけないっていうような、うん、そういうようなやっぱ切迫した思いに駆られるわけですよ。そんな思いから書かれた本がこれだっていうことなんですよ。それを踏まえた上で読んでみたら、あ、なんかこういうことを言ってるのかなっていうのもちょっとは分かるのかなと思います。
はい、
はい、それでね、ちょっと福沢のこの本の話に入る前に、あのね、今回実は取り上げたこの参考書のお話をします、
はいはい、
でね、これがね、あの丸山正雄さんっていう人が福沢諭吉を取り上げてるってことはとっても意味のあることなんですよ。で、ね、あんまりちょっと丸山正雄って人は、この人になると多分知ってる人知らない人が分かれると思うので、はい、説明すると、あのこの方は政治学者です。で1997年ぐらいまで生きられてたのかな。でまあの、元々はです、まあ、東大の法学部の先生だったんですけれども、あの第二次世界大戦の戦前戦中戦後みたいな時代を生きた人なんですよ。あとはその日米安保条約とかが締結されて、もう日本がガーって安保反対みたいな運動とかをやってるような時代とか、そういうのを駆け抜けてきた方でして、でね、共通する点が一つあるんです、
はい、
福沢さんと丸山さん、何だと思います？
すごい時代、大変な時代なんです
ね、いいですね、頭悪い感じが
大変な時代を生き抜いたってことですよね。
すごい時代、いや、間違ってないですね、当たってます、当たってます、悔しいけど当たってますね。すごい時代なんで、簡単に言っちゃえばすごい時代なんですけども、うん、要はとんでもなく、そのなんていうんですかね、レジーノチェンジって言ったら難しい言葉になるんですけども、社会の価値観がもう本当根底からひっくり返るような、そういうの時代経験をした2人なんですよ。で福沢さんはちょっとさっきから言ってるように、江戸時代、江戸幕府の幕藩体制から急に明治維新っていう時代を経験したと、まあ、これは相当な時代の顔です。 で丸山正雄さん、この方は、まあ大日本帝国憲法っていう、そういうような憲法の中での日本っていう 国の中に行ったのが戦争を負けて、それでまあ今の憲法の中で、まあ憲法が変わるっていうのはもう本当に社会の価値観が根本的に変わるってことですから、
今まで大丈夫だったのがダメになったりとかもあるわけですもんね。
そうなんです。そういうところから要はね、そのこれ哲学書とかを解釈するときの非常にやっぱ注意しなきゃいけないところでして、どうしてもね、字面だけ見てこいつのやったことはすごい、あこいつ大したことねえなとか、あこいつの言ったこと大体わかるよとか、そういうことを言うんですけれども、常にやっぱ人間って置かれた状況に対して与えられた中でしか行動できないじゃないですか。例えば今からフランス行ってフランスで芸人として売れてください。やりますか。
もうやってやろうじゃないか。
もういいや。全部覆してる、
ね。全部。いや、やらないですよ。
やらないですよね。いやいや、そういう気持ちは持っててもやれないじゃ
ない。やれない、やれない。
やっぱり制約あるじゃないですか。はい、まずフランス語の勉強もしてないし。
そうそうそう、
フランス行ったってどうやって生活していいかも多分分からないみたいなものがあって、
何が受けるのかも分かんない、
分かんないですよね。そうですよね、うんうん、受けるのも分かるって相当文化的に根深い問題ですよね、うんうん、だからそういうことをひっくるめた制約の中で、しかもね、自分が殺すか殺され、まあ、殺されるかもしれないっていうような状況の中で書いたことを、ああ大したこと言ってねえなとかって判断しちゃうってことの危険性が非常にあるんですよね、うんうん。そうするとやっぱりそのこの人のことも分かんないっていうことになるし、そうやって言ってる自分のことも実はよく分かってないっていうことになるんで、だからね、そのそれは言うのは簡単だよ、私が言ってることがアマチュロ言ってるのは簡単だけれども、じゃあお前さんたち私と同じ時代に生きたら同じことがやれるかいっていう問いかけをするんです、この人は。そう見ると福沢っていろいろ評価は分かれると、うんうん、確かに問題もあることはあるんだけれども、じゃあ全くろくでもないやつって言い切ることできるかね、あんたたちっていうような、なかなか厳しいことを言うんですよ ね、
そうですね、
非常に厳しい。それはやっぱりなんとなく丸山さんっていう人がそういうやっぱ分かってても言えない、分かっててもやれない、そういうようなやっぱ時代のなんか経験みたいなことを踏まえた上で、うんうん、福沢っていうものを解釈してるんで、だからこそ出てくる言葉なんでしょうね、うんうんうん、だから今日僕はこれ扱ってますけども、とてもじゃないけどもちろん勉強の量とか知識の量とかももちろんだし、生きてる時代の経験から言っても
そんな
経験は想像するしかないんですよね、うん、だから僕はだからこいつらアマチュロいっていう資格は何もないんですよね、
うん、その通り。
なんかいいですね今日はね、なんか薄っぺらさが
際立ってます
ね、際立ってますね、今日ね、不思議と。
何でしょう、夏のせいでしょうね。暑いから。
夏のせい、そう、今のいいですね、夏のせいっていうこの言い方も。夏のせい、
わざわざ書きます。
あ、これもいい言葉ですね。これ検証しよう。そう、
大事に使ってください
夏のせい、ちゃんと綺麗に書く、
はい、
夏のせい、もういい言葉を出してくれますね、
ありがとうございます、
はいはい、ということなんです、うん、なのでちょっとね、めちゃくちゃこの人自分でも言ってるんですけど、福沢諭吉マニアだと、読み込み方がえげつないんですよね、うん、本当になんかちょっと悲しくなったんですよね、もうなんかこれ読んで満足してる自分が何も分かってないみたいな。だからあれですよ、これ読んでる時は僕は島田さんのような気分でいたんですが、
ね、
お前何も分かってないとか、すいませんとかって思うような感じで、だから同じ気持ちになってるんです。
よかった
です、ただ一方的に傷つけてるだけじゃないってことを理解しています。
分かってますよ、はい、大丈夫ですよ。
大丈夫です
か、はい、
軽いな、本当だ。って上で、ちょっとまあ30分ぐらい経ってしまいました。
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか。セミナー、個人の勉強会、各種イベントなど、ご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、e メールアドレス、moter.tsk terasawa@gmail.com mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。